バックトゥザドリーム、情熱のパッション。
皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の高安直です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は対話力強化のプロコーチ、株式会社チアドリーム代表高安直さんが情熱あふれるゲストをお招きして、情熱の源から、情熱の今、そして情熱の向かう先のお話をお伺いし、リスナーとともに応援の循環を目指す番組です。なんかね、今日ねやたらねみんなテンション高いんだよ。
そう
今日もね本当にね素敵なゲスト来ていただいてるから、超テンション上がってるんですよね。
そう、なんか元気あふれる感じが、
そう
もうね、あのその笑顔から、
そう
あ、みんなに見てほしいこの笑顔
ね。声だけしか伝わらないけど、
そうなの。
早速ねご紹介したいと思います。
はい、
はい。本日のゲストは運動指導者であり、イクハウスを屋号にメイクライフコーチとしても活動されていらっしゃる守屋イク子さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笑顔が素敵な、
そうなんですよね。でもね、なんかその笑顔がやっぱり発揮できるのはお仕事もねされてらっしゃるんですもんね。
あ、そうです、うん、笑顔で売ってます。
そう、もともとが、はい、私いくちゃんって呼んでるので、うんうんうん、いくちゃんって呼ばせていただきますけれども、いくちゃんとはその運動指導者でいらっしゃる運動プログラムのセミナーですかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、そちらに登壇させていただいた時に知り合いになって、うんうんうんうん、でそこから直放題っていうね、
うん、
直放題っていうパーソナルセッションを
たまに、放題っていうのはもういつでもどこでもいいよみたいなぐらいの、そ
うそう、いいように使ってちょうだいっていう直放題っていうセッションのプログラムを1個持ってるんですけど、
はい、面白い。
そう、それに参加してくださって、はい、その後気づきカフェに今ご参加いただいてるっていう、
そういう、
そう、深い仲なんです。
じゃあもう結構知り合って長いんですか。
そうですね、一番初めに知り合ったのが本当数年前、
そうですね、
お会いして、うんうんうん、すごいパワーのある先生だっていうのが
そうなんだ、
すごいと思う。
そうですよね、
そ
こからめちゃくちゃいつも元気ですもんね。
元気ですね。
大好きなんです私、本当に。
ありがとうございます。その私を元気にしてくれるのがいくちゃんのこの笑顔なんですよね。
そうですね、
ありがとうございます、
うん、
じゃあ今日はそんなね、私もいくちゃんとお呼びしていいですか。
いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。
いくちゃんのその秘訣をね、ちょっと伺っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは1曲お送りいたします。渡辺美里でマイレボリューション。そしてゲストをご紹介いたします。運動指導者であり、イクハウスを屋号にメイクライフコーチとしても活動されていらっしゃいます守屋イク子さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。どうしたんです。
もうなんか嬉しいやら緊張するやら、いろんな感情が全部声出ちゃってます。
いずれにしてもこう素直な方なので、
はい、
いろんなところでね、いくちゃんを感じられて私は嬉しいですけれども、はい、さっきねご紹介ありましたけれども、運動指導者と、そして、メイクライフコーチ、
はい、
そういうお仕事をされていらっしゃるということなんですが、
はい、
もう少し具体的にお聞きしてもいいですか。
メイクライフコーチの
両方ともお願いします。
運動指導者では、まあ、主にスポーツクラブですとか、あとコミュニティセンターなどの場所を活動して、まあ、皆さんに運動というものを通して体の健康というのをお伝えしております、はい、でもう一つの方がそのライフコーチの方では、まあ、その未来思考メソッドという活用した、まあ、セルフコーチング、コミュニケーションを、まあ、お伝えする講師としての活動の方もさせていただいてます、はい、
運動の指導者と、そして講師で、いずれにしてもこう何か教えたりとか、
はい、
指導していったりとか、うん、そういった立場のお仕事をされていらっしゃるっていうことですね。
はい、そうです、うん、人に何かを伝えるっていうことが、やっぱ多分自分の中でもすごい好きなんだなっていうのをやっぱ感じていたので、それを 今仕事としてやらせていただいてます。
素敵ですね。
ねえ、いいですね。伝えることが好きでそれを仕事にできているってすごい幸せなことだなって思いますけどね。特にその運動の指導者としてのお仕事をされている時って、あ、この仕事やっててよかったなって思う時ってどんな時なんです？
まずはもう本当お客さんがこう、うん、満面な笑顔ですとか、
あ、
その表情が本当にリアルに伝わるっていう時が、うん、やっぱこう幸せを感じる時でもありますし、やっぱ自分も本当楽しいっていう感じで、はい、なんかありのままの自分というか、
あ、
おーみたいな感じでこう伝わる、お互いのこのキャッチボールみたいなのを感じられるのが本当に心地いいというか、楽しいなっていうのを思ってます。
あ、そっか、うん、運動ってねまさにリアルな場でやることじゃないですか、うん、もちろんね、あのオンラインでも最近は多いかもしれないですけれども、うん、だけどやっぱりその場のこう空気感とか ね元気をもらえるのってやっぱりリアルが一番伝わりやすいですよね、
う
ん、
そうですね、
ね、なんかお客様の満面の笑みとか、はい、それを見た時にこっちも元気になるっていうことなんですね、
はい、
素敵その笑顔で元気に、ね、なりますよねみんなね、うん、このお仕事をしようと思ったきっかけっていうか理由はどんなことなんですか？
そうですね、ちょっと実は私、うん、あの20代の時にちょっとやっぱこの6年間拒食症というものを発症して、はい、でそこからやっぱあとその後に親の8年間の介護ですとか、うんうん、あとまあコロナとかそういったことを大きく経験したのをきっかけに、やっぱ本当に体も心も健康である大切さっていうのを本当に心から感じたからなんですね、
うんうんうん、
であとそのやっぱ自分のそういった経験から、うん、この健康の大切さを伝える仕事を伝えたいっていう思いから、はい、あの当時会社員だったんですけれども会社員から、うん、あの今の仕事にとして活動として至ってます。
転身されたんですね。
はい、そうです。
へ、うん、そっか、そのご自身がそういうね、うん、辛い経験をされたからこその、うん、やっぱり健康と、うん、あと心の健康と健康です、ね、体の健康と、うん、両方伝えたいっていう、
はい、
そういう思いがあるっていうことなんですね。そうですね、うん、なんか説得力ありますよね、やっぱりね。
ありますね、
本当に。ねえ、そこからこうどうやって心身ともに健康を取り戻したというか、何があったから今のいくちゃんになれてるんです？
まずは本当にこう誰かの役に立ちたいというか、うん、力になりたいっていう気持ちもあって、うんうん、はい、その根底ではやっぱ自分がこう経験して、うん、やっぱ辛かったから、はい、苦しかったから、うんうん、でもそれやっぱ乗り越えた自分もいたので、うん、それを今度私が誰か あのサポートをしたいっていう気持ちがあって、うんうん、そこからじゃあどういったことが伝えられるかなと思ったのがきっかけで、うんうん、そのインストラクターですとか、うんうん、まあ、講師っていうこの伝えるっていう仕事の方に今つながってるんだなっていうのを本当に改めて今思ってます。
そうかそうか、自分が経験したことだからやっぱり説得力もあるしね、納得感も違いますもんね、
やっぱりなかなかねこう経験してないことで何かアドバイスって言っても一般的なことしか言えなかったりするところが、多分そこが実際経験があると重みもね全然違ってきますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、本当そう、やっぱり経験って、ね、皆さんそうだと思いますけれども、うん、リソースになりますよね、強み、
大事ですね、
うん、
その時大変だったかもしれないけど今あるのはっていうのが
よくそうそうそう
つながってますよね。
本当そうですね、うん、
はい、
そんなお話をね今参加していただいている気づきカフェでもよくしてくださってるなと思うんですけれども、うんうん、特にその気づきカフェに参加をしていただいてこんな変化があったよとかっていうことでお話しいただけることがあったらぜひと思うんですが、
はい、いっぱいあるんですけれども、
う
ん、その中でやっぱ一番だったのが、はい、うん、やっぱこう心を開いてる自分が一番自分らしくいられてんだなっていうことをやっぱ気づけたことが一番大きいです、うん、というのはあの私自身がすごく感受性が強い、まあ、繊細さんと言われる人で、うんうん、どうしてもやっぱ自分を守ろうとしすぎてしまって、うん、いつもなんか何々をしちゃいけないとか、うん、これを こうしちゃいけないとか、うん、あとは人に嫌われないようにこうしようみたいな、うん、こう鎧をかぶってたんですよね、うん、でもこの気づきカフェを通して、はい、この自分の内側っていうのをじっくり向き合ったことと、うんうん、あとまあご一緒させてる皆さんの言葉、うんから、まあ、そういった気づきをもらえて、うん、あの一番好きな自分の姿っていうのを気づけたことが一番は大きいなっていうのは本当思ってます。
嬉しい。ヒューヒューヒューヒュー一番好きな自分に気づけるって、ね、すごいことですよね。
いやすごいと思います。
一番好きな自分ってどんな自分だったんです？
もうなんかこのままっていうか心を開いてる、はい自分、うん、オープンになってる自分っていうのが、うん、一番自分らしいし、うん、一番楽しいし、うん、一番なんか幸せを感じてます、
うん、うーんすごい。でオープンにするのって結構私は勇気いるなって思うタイプなので、うん、そうそう。でもそれができる場があるってすごいなって思うし、うん、それに気づいたっていうことも、うん、本当すごいなと思いました今。
そうですね、うんうん、どんなにねこう環境が用意されていたり、うん、あのそういう方と巡り合っても最終的には自分が開くかどうかじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そこをこうなんか一段乗り越えてくださったのかなとかって思うとやっぱり自分の心の扉を開く勇気を持たれた、うん、いくちゃんが自分でもたらした成果なのかなっていう気が
ありがとうございます、うん
すごくします、うんうん、でもやっぱりねそこにはあの、うん、マンツーマンではない人がいるからこそのっていう、
は
い、
そうですね、うん、そうですそこは本当に大きくて、うん、やっぱ自分とはまたタイプの違う皆さんが集まったりするので、うんうん、また自分と違う考え方とか思いがあるので、はい、それをやっぱ客観的に聞けたというか、うんうん、あ自分でこういうところがあるんだっていう新たなやっぱ発見だったり、あとはこうやっぱ応援してくれる皆さんの一言一言がすごくあったかいですし、うん
はい、
あとはもうじっくり向き合うことでもうズブズブズブズブどうっていうようなこういったワークもどうしてのことなので
しつこく絡むので
結構自分の中でそれを通してやったことでめちゃくちゃ変わったなっていう実感ってやっぱりあるんですか？
あります。
はー、うん、例えばどんなとかお聞きしても大丈夫ですか？
なんでしょう、なんかやっぱどっかしら無意識で自分をもうガードしてるというか、うん、守ってるというか、あそこがやっぱ抜けない限り、うん、多分もっと自分って楽に生きれないんだろうなっていうのを、うんうん、やっぱ今回の気づきカフェからずっと今までのことを通して、はいうんうんうん、やっぱそこを気づけたっていうところがまず一つがあって、うんうん、でさらに気づきカフェでもうこう掘り下げて掘り下げて掘り下げて打たれて掘り下げてっていう、
ちょっとこう部屋あるかな打たれて
っていう感じで愛のメッセージを、うん、
いっぱい受けて
してもらったことがきっかけでやっぱこう硬いガードが1枚2枚3枚っていう風に外れてってるなっていうのを、今現在まだちょっとそれは進行形なんですけれども、それが今本当できてるなっていうのを自分でもやっぱ感じますし、あとまあレッスン、お客さんではレッスンを通して、あこの感じ私これが自分らしいわっていうのが今すごくあのお客さんの前でも伝えられてるなっていうのが、その一つが自分をオープンにする、はい、だから間違っても全然 OK みたいな、
はい、そうね、
そういう感覚で本当にいられてるなっていうのが、だからもうなんか全てが楽しいです。
いや、うん、素敵じゃないですか。
素敵素敵、
全てが楽しい、
全てが楽しい好きな私に出会うとか、うん、なんかすごくこう本当に開かれてる感じがすごくしますね、うん、今のいくちゃんから伝わってきま す,
うす、ね
うん、なんか特にそんな中でも情熱を持って取り組んでいることっていうのがあったら教えていただけます？
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱこうなるまではやっぱたくさん泣いたし、たくさんもどうしようどうしよう、もうまさに自信もなかったですし、はい、特にもう自己犠牲も強かったり、
自己犠牲、ね、
すごくやっぱ強いタイプだったので、 でもこの苦しさっていうのは本当に自分が味わったからこそ今があるっていうのは本当に感じています。だからこそやっぱ同じような繊細さんでやっぱ苦しんでる方、ちょっと悩んでる方、もう人生生きやすくしたいっていう方の本当に力になりたいっていうのがやっぱそこですね。そこを本当に今伝えたいっていう、力になりたい、寄り添いたいっていう気持ちが今の自分の原動力となって生きてるなっていうのは感じます。
原動力になってるんですね、はい、そうですよね。なんか人事とは思えないぐらい、やっぱり自分事として苦しい部分もあったと思うし、それを乗り越えた今があるからこそ寄り添っていきたいなっていう、そこに情熱を持ってらっしゃるということですね、
はい、そうです。
うん、やっぱり自然とこう熱がこもりますよね、こういう話になるとね。うん、
なんか実はこれ奈緒コーチにちょっとしてて教えてもらったんですけども、はい、あなたは情熱があるわよっていうのを初めて会った時もこうおっしゃってくれて
、うん、あ、初めて会った時話している時に
奈緒コーチからさらーって言われて、その時なんの、うん、そうなのかなっていう感覚だったんですけども、うん、またこういうふうに出会えて、また同じようにこういうふうに伝えてくれて、そこがやっとなんかこう、あ、腑に落ちたというか、あ、こういうことなんだなっていうのが、今このミラミラミラじゃないですけど、優しいんですけど中はすごく熱い、これも私なんだなっていうのを感じてます。
素敵。静かなる情熱というかね、
そうですね、
別にブワーっていくのだけが情熱ではなくて、なんか自分の中でずっとこう火がね消えずにあり続けてるっていう、はい、それが情熱なのかなと思いますけれども、はい、それをね今後具体的な形にしていきたいっていうお話があったかなと思うんですけれども、どんなことを考えてらっしゃるんですか？
そうですね、まずあの感受性が強い、繊細さんが安心して話せる心の交流の場所を作りたいなと思っています、で特にそのコミュニケーション、丁寧なコミュニケーションですとか、あと今ちょっと学んでますコーチングというものも会話ですね、生かしながら、私と関わってくださる方自身が、自立と実践を促しながら人生が生きやすくなる人を広めること、でさらにこの孤立とか孤独感からこう心に蓋をせず、体も心も、健康で、笑顔であふれる人の輪を広めることっていうのがこれからの自分のやっていきたいことです、
明確ですね力強いですよね、やっぱりね、自分の経験をこう土台にしながら、基盤にしながらっていうことなんですね、なんか具体的にこう丁寧に寄り添うとか、コミュニケーションを取っていくっていうのはどういうことをすることなんだろう？
まずはもう相手の人の話をじっくり聞くっていうこと、とにかくまず聞く、アドバイスではなく聞いてあげる、その人が悩んでることをこう聞いてあげれる人になりたいっていうのがあります。
まず聞く、話を聞いて差し上げるっていうこと、
聞いてもらうって嬉しいですもんね。
嬉しいです、そしてなかなかこう話せる場ってあるようでないんですよ ね、
そうですね。
特に繊細さんの場合は周りに気を使われるから、こんな話をしていいんだろうかとかね、思ってしまいがちですもんね、楽しみですね。じゃあその心の交流の場所、ぜひ応援したいと思います、
ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、いくちゃんからリクエスト曲のご紹介をお願いできますか？
はい、ローアイQ01 でディリュージョンオブグランデュラーです。でこ の、 あの曲、っていうかこのパンクバンドなんですけども、このローアイQ01さんは本当に大好きなバンドです、で特にこの曲がライブでやっぱかかると、この情熱のスイッチっていうのがやっぱマックスになってしまってもう全身で本気で楽しむからこの曲が大好きです、はい、お聴きください、どうぞ。
本日はゲストに運動指導者であり、イクハウスを屋号にメイクライフコーチとしても活動されていらっしゃる森谷育子さんをお迎えしてお話を伺いました。
ありがとうございました。
もう今最高の笑顔をいただきました、
可愛かったね、
可愛かった
風だって
今ちょっと私キュンってなってました
ありがとうございます
、はい、改めてお話しされてみていかがでしたか、
うん、いやもう楽しかったです。
あ、よかった、
うん、よかった、本当に楽しかったです。
はい、まずジャンプインしちゃいって感じ
で、で改めてやっぱこういった自分の思いを話す機会をくださったことに本当に感謝しています、うんうん、ありがとうございます。
そうです
っていう気持ち、本当そういう気持ちです。
きっとね、聞いてくださってる方々もいっぱい元気もらったんじゃないかなと思います、
うん
ね、
嬉しいです。なんかこう私が発する一言でも、うん、そういう風にあの背中を押してあげるパワーとなってつながっていただけたら本当に幸せに感じます、
うんうんうん、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、そんないくちゃん、うん、ワークショップなどを今後開催予定なんですよね、
はい、そうなんです、うん、あのちょっと5月6月にあのワークショップですとかイベントっていうのをやらせていただきますし、うん、あとはまあ8月にこの未来思考メソッド、セルフコーチング、コミュニケーションというこの自分を整えていくあのスクールっていうのもスタートしていきます、
はい、
でご案内とかあの問い合わせはイクハウスのホームページの方に載せていきますので、はい、ご覧になっていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、検索する際イクハウスは、まあ、全部アルファベットで大丈夫ですかね。
はい、そう大丈夫です、はい、
アルファベットで、IKUHAUSU で森屋さんの森屋で検索していただけると出てまいりますので、ぜひこちらから皆さん情報を ね、
ぜひぜひ
ゲットしていただければと思います、
うん、
ねえ、ほんとなんかあっという間でしたね。
あっという間でした。
お話をお伺いしたいなと思ったんですけど、ぜひあの直子うちからね、うんうんうん、チアメッセージも、
はい、
いくちゃんにそしてリスナーの皆さんに、はい、
そうですね、
お伝えいただけたらなと思います、
うん、なんかね、いくちゃんには改めてになっちゃうかもしれないんですけれども、うん、今日のお話のね、なんかこうキーワードにもなるかなと思ったんですよね、
はい、
なんか人っていろいろ自分のこうウィークポイントがあって、うん、そのウィークポイントがあるからできないとかってなりがちじゃないですか、はい、うん、だけどそれってね、よくよく考えてみれば何々だからできないじゃなくて何々だからこそできるに変えていけば、実はウィークポイントはストロングポイントになるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
だから繊細さんというキーワードもありましたけれども、うん、繊細さんだからできないんじゃなくて、うん、繊細さんだからこそできること、
うん、
そんな目を持ってね過ごしていただけたら、みんないくちゃんみたいに楽しく元気に過ごしていただけるんじゃないかなって思います。
いかがですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっともう泣きそうになってらっしゃいますが、本当今日本当素敵な幸せな時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想リクエストをお待ちしております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はバックトゥーザドリームを選んで、メッセージ欄にパッションとお書きの上お送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。
次回の放送は5月28日火曜日12時にまたお会いしましょう。それでは今日もご機嫌な一日をお過ごしください。